皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオ放送です。この時間はファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日はウイルス拡大中、修練していとこは奇跡的に回復という体験談です。それではお聞きください。ウイルス拡大中、修練していとこは奇跡的に回復。文、中国のダーファーデ氏。民風日本、2021年3月14日。時の流れは早いもので、2019年後半に武漢で中共ウイルス、新型コロナウイルスが発生して以来、この病気は全世界で猛威を振るい、多数の感染と死をもたらしました。現在、科学者たちが特定した、より伝染性が高く、より致命的である可能性のある変異ウイルス、変異株が、さらなるパニックを引き起こしています。私の家族もウイルスの第一波がピークに達した2020年初頭、そのようなパニックを経験しました。その頃、いとこには中共ウイルス感染症の症状が現れ、胸内苦悶、発熱、倦怠感があり、CT スキャンで肺に影が映っていました。自宅で隔離するように言われましたが、何をしても効果はありませんでした。彼にファールンゴンを学ぶよう私は勧めました。彼はファールンゴンを学び、実践し、その結果、奇跡的な回復を遂げました。私はいとこの経験をここで皆さんと共有したいと思います。より多くの人々がファールンゴンの恩恵を受け、そしてパンデミックの中でも苦しんでいる人々に希望の光を与えたいと思います。私の故郷は湖北省の武漢に近く、最も被害の大きかった地域の一つです。2020年1月23日に武漢が封鎖された後、旧正月の1月25日には近隣の町村でも同様の措置が取られました。いとこの職場は従業員全員を各住宅団地に派遣し、住民が外出できないように団地の入り口で終日警備をしていました。いとこはもうすぐ50歳になりますが、毎日のように団地の入り口を守っています。寒くて緊張しているそうです。これまでの正月は町の大通りは車の往来が盛んで、とても賑やかでしたが、この頃の大通りにはほとんど人影がなく、非常に不気味で恐ろしい雰囲気が漂っています。私は若い頃に故郷を離れ、他の場所で仕事をしています。中共ウイルスが拡大する中、私はいとこをはじめ家族全員をとても心配していました。私のいとこは叔父の息子にあたります。何らかの理由で私の両親が彼を育て、彼は私と私の妹と一緒に育ちました。私たちはお互いに兄弟よりも親密です。いとこは正直で親切で気さくな人です。私は長年ファールンゴンを修練してきました。以前彼とファールンゴンについて話したことがありました。彼は五式の功法を学びましたが、ファールンゴンの教えに従い、より良い人間になることはあまりにも難しいと言いました。彼はまだ若かったのです。中共ウイルスが発生したとき、私は彼に電話をして、ファールンダーファーは素晴らしいと覚えて唱えるように言いました。そして彼は同意しました。これで彼には何事もないはずだと思いました。2020年2月中旬のある夜、私は夢を見ました。いとこが私たちの育った古い家のベッドで横になっていました。両親ともに他界しており、あの家にはもう誰も住んでいません。その夢はとても不思議で少し不安になりました。目が覚めた後、私はいとこにあの言葉、ファールンダーファーは素晴らしい、神前人は素晴らしいを忘れないように、そして体に注意するようにとメッセージを送りました。数日後、私はまた夢を見ました。それも同じ古い家の中の北の壁に誰かの写真がかけられていて、隣には掛け時計がありました。その家には義理の妹と甥がいて、姉と叔父と私もいました。この夢を見て私はとてもパニックになりました。私たちの地元では、北の壁には死んだ人の写真しかかけられないという習慣があり、そして死ぬ人は葬儀のために故郷に帰り、他郷に住む者も最後には故郷に落ち着くことになるという説があります。両親が亡くなる前にも、みんなが古い家に帰る夢を見ました。父が旅立つ前に、その壁に父の写真がかかっている夢を見たことがあり、父はその数日後に亡くなりました。私はすぐにいとこに電話をしました。彼の声は力がなく、非常に低く沈んでいました。何かあったのかと尋ねると、彼は大丈夫だと言いました。彼は私を心配させないために、良いことしか教えないこともあると知っていたので、 私は彼の親友に電話をしました。すると彼は病気だったことが判明しました。ウイルスの蔓延中、彼はずっと仕事をしていました。連日の疲労と臆病さゆえのパニックの後、発熱、倦怠感、胸部圧迫感などの症状が出始め、病院で見てもらいました。 CT スキャンで肺に影があることが分かりました。体温は正常で、医師は核酸検査、PCR 検査も治療もせず、自宅で隔離するようにというだけでした。小さな町で検査キットが不足していたのかもしれないし、医師はこれ以上陽性者を増やしたくなかったのかもしれません。いとこは内向的で、人とあまり話したくなく、すぐに家に帰ってきました。彼はとても怖がっていました。その頃、彼の地域では武漢で働く多くの人が春節に帰省し、多くの感染者が出ていました。彼は再び呼吸器科を受診しました。帰省した多くのウイルス患者もその呼吸器科に行きました。彼は数時間、呼吸器内科や CT スキャン室にいました。その時、彼が中共ウイルスにかかっていたかは分かりませんが、少し前に武漢から帰ってきた親戚と夕食を共にしたことに変わりはなく、感染していたとしてもおかしくはないでしょう。彼は帰宅するとすぐ部屋に閉じこもり、食事はおばにドアまで持ってきてもらい、自分で取りに出てきたそうです。当時、彼の妻はまだ実家にいて、向こうで封鎖されて帰ってこられなかったそうです。私はいとこの友人の話を聞いて、自分が見た夢のことを考え、緊張してしまいました。私は早くに家を出て仕事をしていたので、彼が私の両親の老後の面倒を見てくれていました。両親は2年前に亡くなりましたが、私はいつも彼が両親のためにしてくれたことに感謝しています。彼は今も自分の両親と子供の面倒を見なければなりません。いとこの友人はロックダウンで薬局も診療所も閉鎖され薬がないと言っていました。いとこのジップである叔父もその友人に連絡を取り、泣きながら助けを求めました。実際には医師がウイルスを確認していないため、どのような薬を飲めばいいかわからず、とにかく薬がなかったのです。結局、その友人は自分で取っておいた中国では市販で手に入るアモキシシリンを送ってきましたが、それも数日で使い切ってしまい、いとこにはもう何も頼るものがありませんでした。その後、叔父と話をしたところ、いとこは日に日に痩せ衰え、顔色が悪くなり、みんなが心配していました。叔父は不眠症になり、よく悪夢を見ていました。いとこには慢性的な心臓病と気管に問題があると言っており、もし中共ウイルスに感染していたら、彼は本当に危険にさらされていたことでしょう。思っていた以上に状況が悪化していることが分かりました。私はすぐにいとこに電話をして、今は何も考えないで、前に挙げた録音、主婦の説法を聞き、できるだけ多く連行してくださいと言いました。今回の彼は従順で、私の言う通りにしました。翌日、また電話をしたところ、彼は、連行してとても気分がいいですと言い、そして、兄さんはこの数年間薬を飲んでいないのですかと尋ねました。私は、そうですよ。以前の私の体がどんな状態だったか知っているでしょう。肺が悪く、肝臓が悪く、他にもいろいろな病気をしていました。毎日薬を飲み、注射をしても良くならないどころか、どんどん悪化していきました。今では20年以上病院に行っていないが元気です、と答えました。いとこは微笑みました。希望が見えたようでした。その間、いとこは毎日連行し、主婦の説法を聞いていました。日に日に良くなっていきました。私の方には情があり、彼がダーファの要求に基づいて行っていなければ、病院に行かなくても大丈夫なのだろうかと不安になっていました。しばらくしてまた電話をして、どうですか？病院に行って再検査してみませんか？と聞くと、彼は、私はもう大丈夫、大丈夫です。どうして病院に行くのですか？と言いました。叔父も、確かに良くなりましたよ。先日までは顔色がとても悪かったが、今はずっと良くなりました。普通に食べています。笑顔もあり、時には歌っています。ほっとしました。と嬉しそうに話していました。チャットでいとこの家族と会いましたが、彼は満面に笑みをたたえ、楽しそうに話していました。私が、体重が増えたね、と聞くと、彼は、6、7キロ増えたよ、と言い、とても健康そうに見えました。叔父も、彼は今ではとても元気になったと言っていました。以前はいつも風邪をひいていたのに、今では風邪もひかなくなりました。電話の監視がひどくて、それ以上話すことができませんでした。私が、あなたは連行を続けなければならないよ、と言うと、彼は、しっかり続けていきます、と言っていました。 いとこに帰省したら自分で体験したことを書くように進めようと思っていたのですが、しばらくは帰れないのでいとこに代わって書きました。
家族を代表してシフに感謝いたします。ダーファーに感謝いたします。世界中の人々がファールンダーファーの素晴らしさを知り、いとこのようにダーファーを信じ、いざという時にダーファーに救われ、無事に災難を乗り切ってほしいと願っています。
皆さん、いかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それではまた次回の放送でお会いしましょう。
Thank you.